週刊イラン。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
今夜のこの時間もこの1週間にイランで起こった出来事を振り返ってまいりましょう。
それではこの1週間の主な出来事です。
スペインとオランダの外務大臣がテヘランを訪問しました。
イランの国防軍事大臣がアゼルバイジャンを訪問しました。
イラン・アーセマン航空の旅客機がイラン中部で墜落しました。
先週、イランの航空会社アーセマン航空の ATR 型機が墜落する事故が起こりました。
この航空機は先週日曜、テヘランのメフラーバード空港を離陸した後、イラン南西部のヤースージに向かう途中、中部イスファハン州のセミーロム行政区南部にあるデナー山の山岳地帯で墜落し、乗員乗客66人全員が死亡しました。
先週、ヨーロッパ2カ国の外務大臣がイランを訪問しました。オランダのカーフ外相とスペインのダスティス外相はこの訪問で、2国間関係と地域、国際問題についてイランの政府高官と会談しました。フランスのルドリアン外務大臣も近くイランを訪問する予定です。
こうした中、イランのアラグチ政治担当外務次官は政治代表団を率い、イランとイギリスの政治協議に出席するためロンドンを訪問しました。アラグチ次官はロンドンを訪問した際、王立国際問題研究所で講演を行いました。
こうした訪問は、核合意を壊そうとするトランプ大統領の妨害的な行動から1年が経過する中で行われています。
The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people.
今なおアメリカはイランとヨーロッパ諸国を引き離そうと圧力をかけ続けています。
EU はこれまでトランプ大統領の要求によって核合意による利益を失うつもりはないことを示してきました。しかし核合意以外の問題に関してはそれほど透明な立場を取っていません。
イランのアメリカに対する不信感は、これまでの経験やアメリカの覇権主義的な目的に対する現実的な見方に基づくものです。実際、核合意はアメリカの妨害により、協議の当初に決められた目的や関係者によって明確にされた目的に至ることができていません。そして、このような約束不履行は世界的な関心事になっており、この問題に対する懸念があちらこちらから聞こえています。
EU 諸国はこのようなアメリカの政策を批判しており、地域の安定や安全の維持におけるイランの重要な役割を認めてはいるものの、アメリカの反イランの主張に同調し、イランのミサイル能力は脅威だという主張に関して同様の解釈を行っています。しかしこの問題は他国には全く関係がありません。
در خصوص برنامه موشکی ایران اظهار نظری بکنند اظهار نظر بی جایی است غلطی است.
イラン外務省のガーセミー報道官は、このような発言は論理的な根拠のないものだとし、イランはこのような原則に反する立場を無責任で疑惑を抱かせるものとみなし、それを拒否すると語っています。
イランのアラグチー外務次官もロンドンの王立国際問題研究所で行った講演の中で、次のように強調しました。
核合意はシリアやイエメンの問題、イランのミサイル問題には関係がない。 これらの問題を提起することは別の問題を複雑化することになる。イランは核合意の利益を得られないのであればそれを離脱する。イランは地域の安定と平和を求めており、地域の安定と安全を助けるために多くの支援を行ってきた。
イランは地域諸国への干渉に反対しているだけでなく、外交政策において地域の人々の主権と独立の尊重を訴えています。イランのザリーフ外相はツイッターで次のように語りました。
地域の平和と安定の確立に対するイランのメッセージは明らかである。共に歩むか、共に負けるかだ。
به دنبال حمایت از تروریست‌ها بودند در سوریه جز شکست نظامی نتیجه دیگری ندیدند.
ظریف 外相は先週、ロシアのワルダイ国際討論クラブで開催された中東情勢に関する会合で、イランは常に地域の危機を政治的に解決するための方法を見出そうと努めてきたと強調しました。
政治問題の専門家であるザーレイ氏は、アメリカなどの国がテロを拡大してきた目的は、一つの国の環境を変え、そこを占領国の犯罪や攻撃の場所にすることにあるとし、次のように語っています。アメリカはこのような行動により、自分たちに反対する政権を転覆させ、その一方でイスラムの暴力的なイメージを広めようとしている。
政治からスポーツまで、イランの最新の話題、毎週火曜、週刊イラン。
イランのハータミ国防軍需大臣は先週、アゼルバイジャンを訪問しました。この訪問は、防衛分野での両国の関係拡大を目的に行われ、防衛産業における共同生産に関する協力、軍事、防衛面での協力に関する合意書の調印をもって幕を閉じました。
ハータミー大臣はアゼルバイジャンへの訪問で軍事産業や防衛に関する貴重な協議を行いました。またアゼルバイジャンの軍事・防衛施設を視察しました。ハータミー大臣は先週水曜、アゼルバイジャンの国防大臣との会談で、イランの原則的な政策は全ての近隣諸国と良好な関係を確立することだと強調しました。
週刊イランは IRIB 国際放送をラジオ日本語がお届けしています。
先週テヘラン北部で非常に残念な出来事が起こりました。ボートの一団がテヘラン北部のパースダーラン通りで暴動を起こし、多くの自動車に被害が出ました。
先週月曜、この地域に安全と平穏を確立するための警察と治安部隊の作戦の中で、3人の警官と2人の民兵組織バスイジの隊員が殉教しました。この作戦では、このほか治安部隊の隊員およそ30人とボート数人が負傷しました。
この暴動を受け、イランのローハーニー大統領はラフマニー・ファズリー内務大臣に対し、この事件の詳細を調査し、社会の秩序を乱したすべての人物を特定するよう求めました。ラフマーニ・ファズリー内相は次のように語りました。法を破ろうとする人々は、警察の冷静な態度を消極的な態度と履き違えるべきではない。法を破ろうとする人々は警察の冷静な態度を消極的な態度と履き違えるべきではない。
戦略問題の専門家であるモハンマディ氏は、テヘランのパースダーラン通りで起きた暴動について次のように記しています。
テヘランの暴動の真の問題は、 ダルウィーシュと呼ばれる集団ではない。これは誤った解釈だ。この集団は基本的にイランで問題だったことはない。問題はイランに常に暴力を作り出し、イランを破壊するプロジェクトを実施しようとする反革命派、特にモナーフェ議員をはじめとする反革命派グループの明らかな意図であり、暴力をイランや人々に見返りを要求するための機会と捉える政治的なグループのプロジェクトにある。このような流れを支持する一部のグループは、数年前から現状のひどさや経済問題を理由にイスラム体制に対する抗議として街頭で暴動が起きる問題を予想していた。
イラン統合参謀本部のバーゲリー議長は、警官3人とバスイジの隊員2人の殉教を受け、メッセージの中で次のように表明しました。
このような行動は何よりも革命勝利記念日の行進へのイラン国民の盛大な参加と、抵抗陣営の度重なる勝利から来る屈辱を挽回するための敵の悪しき努力を示している。イランの治安部隊や警察はテヘランのパースダーラン通りで起こったような見せ物を暴徒たちが繰り返すことを許さないだろう。また市民の安全に対するあらゆる脅威には断固対応する。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスは parlstoday.com/ja です。